皆さんこんばんは。木漏れ日の森へようこそ。オーナーのゆかです。前回の100回記念放送聞いてくださってありがとうございました。そしておめでとうと声をかけてくれた皆さん、ありがとうございます。とっても嬉しかったです。さて、これから4回にわたって私自身の星である可能へを題材に、この森の歩き方を実演していきます。名付けてオーナーの星可能へスペシャル。パチパチパチパチパチ。さて、タイトルを聞いて、あ、私は可能へじゃないから関係ないかなと思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。チャンネルを変えるのはまだ早いですよ。可能性を持っている人はもちろん聞いていただきたいですし、可能性の人にとってはやっと私のことを分かってくれると涙なしには聞けない回になるかもしれません。でも、この可能へ以外の星を持つ皆さんにも、ぜひ聞いてほしいと思っています。なぜなら、違う星の特徴や視点を知ることは、人間関係のストレスを減らす近道にもなるからです。へえ、この星の人はこんな風に考えているんだ、と、感じるのもよし。あるいは、あなたの周りのあの人、パートナーや苦手な上司の取説として聞いてみるのもよしです。その他にも、四柱推命には運気という流れがあります。たとえあなたが生まれつき、可能へという星を持っていなくても、実は10日に1回必ず誰のもとにもこの可能へのエネルギーは巡ってくるのです。自分が持っていない星が運気で巡ってきたときは、その星の恩恵を受け取れるチャンスになってます。なので、今日はそのヒントもぜひ持ち帰っていただけたらなと思います。それでは、森を歩く前に旅人の皆さんに準備してもらいたいものがあります。それは名識と呼ばれる人生の地図です。その地図を見ることで、自分の持っている星がわかります。もし自分の星がまだわからないという旅人さんがいらっしゃいましたら、この放送の説明欄にあるリンクから確認をしてみてください。詳しい調べ方はノートのリンクを覗いてみていただけたらと思います。今日は地図の日中と書かれている柱、列というんですかね、の上から3つ目の星を見てほしいです。そして今日は左側の部分だけ見てもらえたら大丈夫です。そこに可能へと書かれている人について今日は学んでいきます。それでは、これより森の入り口から少し先へ進んだ場所にある木漏れ日ライブラリーへ移動しましょう。ここにはあなたが生まれる前に選んできた星の解説書が保管されています。今日はその中でも奥の棚に並んでいる可能へというタイトルが書かれた少し重厚な一冊を手に取ってみましょう。表紙は鈍く光る鋼の色になっています。 さあ、椅子に深く腰掛けて、この星を解説していきますね。早速、本を1ページめくってみましょう。そこには、カノエの象徴と語源の由来が書かれています。まず、カノエとは、自然界でいう、剣、剣ですね、や鋼鉄を表します。十環と言われる十種類の星の中で、最も硬く、最も鋭いエネルギーを持つのが、このカノエです。そして、語源の由来。カノエという漢字は、音読みで、こうと読み、行進のこうと関連付けられています。植物が成長して、ここから花や実をつけていく姿を表しており、変わるという言葉から来ています。つまり、カノエの役割とは、変革なんです。古い体制、停滞した空気、もう役に立たなくなった常識、そういったものを、その鋭い剣でバサッと断ち切り、そして新しい世界へと書き換えていく。現状維持を良しとせず、進化のために痛みを恐れず変化を起こす。それがカノエという星が背負っている、かっこよくも厳しい宿命なんですね。さらにページをめくると、カノエの大きな特徴が飛び込んできます。それは圧倒的なスピードです。皆さんもイメージしてみてください。重たい岩を動かすには時間がかかりますが、鋭い剣を一振りするには時間はかかりません。だから、カノエの人は迷っている時間がありません。あ、これだと思ったら、思考するよりも先に体が動いている。誰よりも早く敵陣に飛び込んでいく。まさに、切り込み隊長なんです。実は、このラジオを始めた時の私もそうでした。失敗したらどうしようとか、準備が足りないとか、そんなことばかり頭に浮かびました。でも、そんなことは走り出してから考えればいい。とにかく先陣を切って、道なき道を進む。私が1回目の配信を勢いでやったとお話ししたのは、まさにこのカノエのスピード感そのものだったんです。この切り込み隊長としての才能は、社会や組織の中で素晴らしい力を発揮します。誰もがおじけづいて動けないとき、私がやるよ、と最初に手を挙げられる人。前例がないことに挑戦し、荒れ地を耕して、後から来る人たちのために道を作る人。それがカノエという人たちの正体なんです。さて、ここで少し本から目を離していただき、旅人の皆さんに尋ねたいことがあります。あなたの周りに、ちょっと怖いな、言い方がきついな、と感じる人はいませんか？もしかすると、その人はこの不器用なカノエの星を持っているかもしれません。カノエの人は自分が光の速さで決断して動ける分、 周りのペースが遅く見えてしまうことがあります。だからつい結論から言ってとか、なんでまだやってないの?なんて鋭い言葉を投げてしまう。でもどうか知ってください。その鋭さはあなたを攻撃したいからではありません。その人はきっと一刻も早く現状を変えてみんなを守りたいと思っているだけなんです。カノエの剣は大切なものを守るための武器です。カノエを持つ人がイライラしているとき、それはどうすればもっと早くこの問題を解決できるかと自分自身と戦っている時なんです。だから、怖い人ではなく、必死に道を作ろうとしている、責任感の強い切り込み隊長なんだな、と思ってみてください。そう思うだけで、その人の不器用な愛が見えてくるはずです。そして、何より、あなた自身の人生にも、カノエが必要な瞬間があります。だらだらと続いてしまう関係を断ち切りたいとき、また新しい挑戦を始めたいとき、そんなときは、あなたの中にある変革のスイッチを押すために、このカノエのエネルギーを借りてみてください。さて、また本に少し戻りましょう。次のページをめくってみると、カノエの影が描かれています。誰かのために先陣を切って走るカノエですが、そのスピードが速すぎるゆえに、振り返ると誰もいないという孤独を抱えやすいのも事実です。私は良かれと思って道を切り開いたのに、なんできついって言われちゃうんだろう。そんな風に自分の純粋な正義感が伝わらない悲しさを抱えて、一人で泣いている夜があることを私は知っています。そしてこんな注意書きもありました。名刀は切れ味があまりに鋭すぎるため、鞘がなければ自分をも傷つける。戦い続けていれば、どんな剣も刃こぼれしてしまいますし、錆びついてしまうこともありますよね。だからこそ、メンテナンスが必要です。さて、いろいろ見てきましたが、そろそろ本を閉じましょう。カノエの皆さん、あなたが持つその剣は、誰かを傷つけるための凶器ではありません。停滞した世界を動かし、新しい風を吹かせるための誇り高き変革の剣です。不器用でまっすぐすぎて生き急いでしまう自分をどうか責めないでください。あなたが先陣を切ってくれたおかげで救われた人が必ずいます。私自身もこのカノエという星を選んで生まれてきたことを今では誇りに思っています。次回はこのライブラリーを出てお隣の木漏れ日クリニックへ向かいましょう。戦場を駆け抜ける切り込み隊長であるあなたが鎧を脱いで傷ついた剣をどうやって癒せばいいのか。鋼鉄の心を休ませるための具体的なメンテナンス方法を お届けしたいと思います。それでは今夜もあなたの心に優しい木漏れ日が降り注ぎますように。今夜は戦いのことを忘れてゆっくりと深呼吸してくださいね。木漏れ日の森、オーナーのゆかでした。また次回クリニックでお会いしましょう。